皆さんおはようございます。今日はですね、神が戦うというテーマで、お話をして、まいりたいと思います。先週はイースターの、ね、幸いな礼拝でまた洗礼式もありましてね、本当に祝福に満ちた礼拝でありましたけれども、今日からまた旧約聖書のお話に戻りまして、今日は、まあ、皆さんもよくご存知のですね、イスラエルの民がエリコの町をね、まあ、エリコの城を、まあ、城とよく言いますけど、まあ、城壁ですけれども、それを崩してですね、この、まあ、倒し、その町を滅ぼしたという有名なお話をしたいと思うんですけれども、まあ、エリコに行く前のところをですね、少しお話をしておきたいと思うんですが、イスラエルの民はエジプト、モーセに率いられてエジプトを出てですね、そして、一路約束の地カナンに向かうわけでありますけれども、その途中ですね、シナイ山に寄って、そこで、神様から、主なる神から律法をもらうわけです。で、まあ、律法の話は2週間にわたっていたしましたけれども、この律法はですね、まあ、これを守ることによってイスラエルの民が、約束の地で、神からの祝福をいただいて、また敵からも守られて繁栄することができる。またこのコミュニティというかですね、この民のお互いの関係も守られて、みんなが本当にこう幸いに暮らしていくことのできる神からのプレゼントだったんですね。なんかこの枷で、枷というかね、がんじがらめに、なんか立法というとがんじがらめな感じしますが、決してそうではありません。これを守っていればみんなが幸せに暮らしていけるというものでありました。それを神様はお与えくださったわけであります。そして、それだけではありませんで、このエジプトからカナンのに向かう地域というのはですね、荒れ野なんですね。この上の写真は私が実際に行って撮った写真です。こういうところです。草木一本ありません。こういうところをですね、赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃんまでぞろぞろぞろぞろ歩いて行ったわけです。水も出ませんしね。ですから本当にこの神に頼るしかないところなんですよ。で、そういうところで、まあ、エジプトから持ってきた食料も尽きてしまって、神様が彼らユダイスラエルのためにですね、マナをお与えになって、毎日ですね、必要な分だけのマナが与えられて、それでもってこの旅を続けて、行ったわけです。で、下の写真はシナイ山の写真なんですけれども、このシナイ山の山頂でモーセは、まあ、神様から律法をいただいたというふうに言われています。で、もう本当に岩山なんですね。私も登ったんですけど、2000メートルぐらいあるんですけども、もう我々山っていうと御嶽山みたいなね、あれなんかこう木が生えていてみたいな、全然ないですから、ね、もう足滑らしたらもう誰も助けに来てくれないようなところですね。そこに、まあ、モーセは登って、律法を神様からいただいたわけですね。で、そのこれが経路ですね。エジプトから出てシナイ山、シナイ山一番シナイ半島の先っちょの方です。三角形のですね、あそこにあるんです。あそこに行って、あそこで律法をもらって、それから北上して、ブルーで囲んであります偵察隊派遣場所と書いてありますけども、カデシュバルネアというところなんですが、あそこまで行ったところで、この神様が約束されたカナンの地がどんなところか、この探るためにですね、偵察隊を派遣しております。これは民数記の13章に書いてあるんですけれども、各部族から1人ずつ、12人の部族から1人ずつ12人を、使わしております。で、40日間そこから出てですね、この、まあ、上の方の、まあ、おそらく南部の中心だと思いますけれども、あちらこちらをへめぐってですね、そこがどんなところか調べて帰ってきたんですね。その時に、まあ、有名なのは、2人の人が一房のブドウをですね、この棒にぶら下げて担いで帰ってきたっていうのが、まあ、有名な話なんですね。まあ、それぐらい大きなブドウがなる場所だということです。 で確かに非常にこう特に南部の方はですね亜熱帯地帯で、まあ、豊かなところなもんですからいろんな作物ができてですね、で私もエリコに行きましたけれども本当に大人一人では抱えきれないぐらいな大きなブドウが、ありました。はい、グレープフルーツじゃないかっていう人もいますけども、ブドウだと思いますね。はい、それぐらい豊かなとこだとであったわけですね。ところがですね、その偵察隊はその土地の住民は強く町という町は城壁に囲まれ大層大きいと言ったんですね。城壁に囲まれていると言ったんです。でイスラエル人はこれまでエジプトにいましたよね。エジプトには城壁はありません。なぜかというとエジプトは、ファラオというですね王様が強大な権力を持っていて全地域を治めていたので城壁を作る必要がないわけです。逆にエジプトはピラミッドを作ったりスフィンクスを作ったり、ああいうですね公共事業のバカでかいみたいなことをやって、その、まあ、国力を海外に知らしめていたわけですよね。ところがこのカナンの地域というのは狭いところなんですけどもいろんな民族が、住んでいて、しかもエジプトに近いとか北はシリアであるとかペルシャであるとかバビロンであるとかですね、こう大国がこの通路にするところなんです。だもんですからここの人たちは常に自分たちの身を守らなければいけないので城壁を作ってその中に住んでたんですね。中世ヨーロッパとよく似てます。ヨーロッパはねなんか城壁の街っていう感じがしますけれども、それとよく似たことが起こっているわけです。だからユダヤ人のイスラエルの人たちにしてみたらですね、このもう行くとこ行くとこみんなと高い城壁に囲まれていてとてもその、攻撃できるような様子ではないと。しかもそこにいる人たちはみんな大きくてですね、自分たちはチビでみすぼらしくて弱々しく感じてとてもあの町に向かっていくのは不可能だと言ったんです。12人中10人がそう言ったんですね。ヨシュアとカレブだけは、そうではないと、我々が主の御心にかなうなら主は我々をあの土地に導き入れてくださるだろうと言ったんですけども、他の10人はいやいや無理だと。でしまいにはですねもう帰ろうとエジプトに言い出しちゃったんですよ。苦労してきたのにね、ここまで。でモーセに不平を言ってですね、さあ一人の頭を立ててエジプトへ帰ろうと互いに言い合った。もうダメだった、もう帰ろう帰ろうエジプト帰ろうエジプトの方が良かった、すぐにそういうこと言うんですね。もうエジプトが苦しくて助けてくださいと神様に叫んだから神様がモーセを送ってエジプトから救い出してくださったのにですね、ちょっと困難なことがあるともうエジプト帰りエジプトの方が良かったとかですね、エジプトだったもっと美味しいものいっぱい食べられたのにと、もうここにいるとマナばっかりで飽きちゃったとかですね、そんなことをいつも言ってたんですけれども、まあついにここに来てまた城壁の町だとかですね、みんな強いとかっていう報告を聞いて、彼らはその不満がですねピークに達してしまいました。でヨシュアとカレブが我々は主が我々の土地に導き入れてくださると言ったんですけれども、そのヨシュアとカレブに対してですね民は石で撃ち殺せと叫んだんですね。もうあんなことを言うやつは生かしちゃおけないと言ってですね石で撃ち殺せと言いました。その様子を主はご覧になってですね、まあ、当然ながらこの姿にお怒りになって彼らを滅ぼして、モーセに対してですね、もうこいつらみんな滅ぼしてモーセお前から新しい民族を作ろうとまで言われたんですよ。もうこんな不平ばっかり言う連中はもう一回これ削除してねデリートして、再フォーマットしてね、コンピューターじゃないですけどまた一からモーセを中心の民族を作ろうとまで言われたんです。ところがモーセが偉いのはですね、その時にいやいや神様そんなことをしたらあなたが笑い者になりますよと言った。エジプトからわざわざ連れ出してきてこの荒れ野で皆殺しにしたと、ね、イスラエルの民の神は変な神様で変なダメな神様だと思われてしまいますよ、まあ、そういうふうに申し上げてですね、まあ、神様の怒りを収めたわけですね。モーセという人は、それ彼ほど神様と近い距離にあった人はいないと聖書に書いてあるんですけれども、この神様の、祈りの壺みたいのを、ね、心得ていた 人ですね、教えてほしいぐらいですけども、どうすれば神様が私の言うことを聞いてくれるんだろうか、なんか祈りのツボはありませんかみたいな感じですけども、まあ、もちろんモーセはそんなね、なんていうかつまらない理由で祈ったわけではありません。もうこの神様の民のイスラエルがね、ここで滅びることがないようにという思いで祈っているわけですけれども、主はそのモーセの祈りを聞いて思い直されました。しかしながらこの時20歳以上であった者は誰一人約束の地に入ることができないと言われたんですね。で、偵察に行っていたのが40日間ですから、その40日に応じて40日間また戻ることになっちゃった。ここに40年間、今度40年ですよ。40年ここで暮らすね、4時間だって無理ですよ。4日いたら間違いなく死にますよね。ここ40年間、まあ来る日も来る日も、でももちろん当然幕屋があってね、幕屋のに雲が柱が立って、雲の柱が動いたらみんな荷物をまとめてバーッと行って、そこでまた、でも景色は毎日変わらないんですよね。景色は毎日一緒ですよ。でももう40年間言われたもんですから、40年間まあ多分あの辺をぐるぐるぐるぐるね回ったんじゃないかなと思われるんですね。そして40年経ちまして、あの偵察に、最初の偵察に行った時、20歳以上だった人は皆死に絶えて、で残念ながらモーセもカナンの地に入ることは許されませんでした、ね、あれだけ苦労したのに。モーセは一回大失敗したんですね。民が喉が渇いたって言った時に、もう毎日不平ばっかり聞かされてるから、怒りに任せて岩をですね、彼の杖で打ったんですね。俺が水出してるから飲めみたいな、って神様に栄光を表さなかった。たった一回の失敗でアウト。きついですね。野球でもスリーアウトあるのにね、モーセ一回でアウトですよ、うん、約束の地を遠く山の上から眺めただけで彼はそこで死んでしまいました。しかし神様はヨシュアを後継者として、立てられまして、ヨシュアによってイスラエルの民をこのカナンの地に導き入れられたわけです。ヨシュアに最初に与えられた使命というか試練はですね、川を渡ることでした。ヨルダン川、ヨルダン川っていうのはこの乾季の時にはそんなに水量も多くないんですが、雨季の時はある程度やはり水を蓄えて大きな川ですになって、簡単に渡れるような川ではありません。ちょうどこの時は雨季であったと書いてあります。で、神様は、ヨシュアに対してですね、あのまさにモーセが航海を割って歩いたと同じようにですね、ヨシュアにもこの川を歩いて渡るように言われるわけですけれども、そのために祭司にあの契約の箱を担がせて、まず水の中に行かせなさいと。そして祭司の足が水に浸かった時に、このヨルダン川の水が割れて、民はこの乾いた川底を歩いて、渡ることができたと書いてあります。まあ、まさにこのモーセの後継者であるということですね。神様はこの、まあ、大きな奇跡によって、印象付けられたわけですね。どっかこの近くの北なんとかの方ではね、ロケットに失敗して後継者宣伝にちょっと失敗したみたいなことありますけれども、えらいスケールの違う話ですが、でヨシュアはですね、この最初の町エリコ、ここを、まあ、占領するように神様に言われるわけですけれども、ここに2人のスパイを送っています。石膏ですね、最初12人送って失敗しましたから、ね、今度は2人だけです。で、この2人がエリコの町に潜入するわけです。でエリコは城壁に囲まれている堅牢な町ですけれども、そこに行ってみるとですね、なんとエリコの人々はこのイスラエルの民の噂を聞いて震え上がっていたんですね。そりゃそうですよ。ついこの間まであの荒れ野にですね、何十万人という人がぐるぐるぐる回ってるわけですから、いくらその情報網の発達しない時代でもですね、いつ彼らが攻めてくるかっていうことはみんな恐れていたはずなんですね。でみんなブルブル震えて、戦いに備えていたんですね。 でそのことをこのスパイは帰ってヨシュアに報告をいたしました。でエリコの町というのはこれは今の写真ですよ、はい、最近の写真です。さっきのアレノと比べてどうですか。実に緑豊かなところなんですよ。オアシスの町なんです。川があるわけではないんです。泉があるんです。昔から変わることなくコンコンと水が湧き出る泉があるんです。その泉を利用して人々は農業を営み、また町を作ってきたんです。紀元前8000年ぐらいから人が住んでいたそうです。世界で最も古い町の一つと言われているところなんですね。そのエリコですね、こちらの地図を見ていただくと分かるんですが、赤い矢印がありますけれども、右側の方からイスラエル人はヨルダン川を渡って、もうヨルダン川のすぐ向こう側ですから、エリコはあそこに今から、攻めていこうとするわけですよね。しかしそこで神様はこのエリコの、城壁に囲まれた町を攻め落とすのにですね、信じられないような特別な戦法を お伝えになりました。示されました。それはヨシュア記の6章にありますけれども、あなたたち兵士は皆町の周りを回りなさい。町を一周し、それを6日間続けなさい。7人の祭司はそれぞれお羊の角笛を携えて神の箱を先導しなさい。7日目には町を7周し、祭司たちは角笛を吹き鳴らしなさい。彼らがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、その音があなたたちの耳に達したら、民は皆時の声を上げなさい。町の城壁は崩れ落ちるから、民はそれぞれその場所から突入しなさい。そう言われたんです。いろんな戦法を戦いに長けた人たちは考えてきたと思いますけれども、こんな変な戦法はありません。角笛を持った祭司が先頭に歩いて、その後契約の箱を担いだ祭司が、彼らは丸腰ですからね、無防備ですから、それが先頭を歩いていくと。それで、この城壁の町を1日ぐるーっと1回回る。それを6日間、1日1回です。エリコの住民はおそらくですね、城壁の上からみんな見てますよね。こうやって見て、おー来た、イスラエル来たね、もうおそらくヨルダン川渡ったあたりからもうみんな知ってるわけですけれども、もうついに来たと。でいつ攻めてくるかなと思ったんですね。ぐるぐる回ってるだけなんですね。ぐるぐる回って、一回また帰ったぞ今日はみたいな、一回回って帰った。二日目また来た来た攻めてくるぞって言ったら、またぐるーっと回って帰っちゃった。帰ったな。3日目4日目、7日目一周して帰るかなと思ったら、もう一周してる。2周3周4周5周6周、7周目終わった瞬間にわーっと、角笛が鳴って、みんなの大きな声、時の声が上がって、その瞬間にですね、城壁が崩れ落ちて、民はこの町に登って攻め落としたということに書いてあるんですね。でこの話は誰がどう聞いても夢物語というか、なんか作り話というかね、神話というか、童話のような話ですよね。ところがですね、考古学はこの話が事実であったということを証明しているんです。これがエリコの町、考古学的な発掘によって明らかにされたエリコの、右側の方がエリコの、古いエリコの町なんです。ああいう楕円形をしていて、しかもですね、二重の城壁が発掘されています。二重の城壁なんです。で、さっきちょっと言いませんでしたけれども、二人のスパイが、エリコの町に入った時にラハブのところに行くんですけれども、遊女ラハブですね。でラハブはこの城壁の中に住んでたと書いてある。おそらくこれは二つの城壁の間の、あそこにも住まいが発掘されてるんですね。あそこに住んでいたということです。でエリコはですね、皆さんなんかどういうのを空想しているかどうか分かりません。丘なんです。丘なんです。テルなんですね。テル、ヘブライ語でテルっていうんですけども、この辺りの町というのは、最初にもお話ししましたように、 常に敵から攻められお互いに戦いをしているので、この町がですね、滅んだり作ったり滅んだりを繰り返しているんです。その結果何が起こっているかというと、古い町の上に新しい町を築いていくからどんどん高くなるんです。自然にできたというか、まあ、人工的にできた丘なんですね。イスラエルの一番大きな空港があるところはテルアビブというところです。アビブの丘という意味なんです。イスラエルに行くとこういう丘の町が山ほどあるんです。で、丘の町はですね、掘るとどんどんどんどん古い層が出てくるんですよ、ね、で、もちろんエリコもそうなんですけれども、エリコはもともと古い町ですから、かなりの高さの丘であったということがわかるんです。そして二重の城壁、左側の図にあるように、あの赤いのが城壁です。で、城壁は粘土のレンガだったそうです。粘土のレンガなんです。で、粘土のレンガを積み上げてああいう城壁で、あの城壁っていうとですね、ヨーロッパの町、私がどうしても一度行ってみたいフランスのカルカッソンヌという町があるんです。ご存知ですか？多分知らないですよね、城壁好きの人しか知らない町なんですよ僕あの城壁が大好きなんです、実は、はい、で、カルカッソンヌという町はですね、まさにこういう丘で二重三重の城壁です。日本は城壁の代わりに何作ってます？お城の周り、堀ですよ、ね、日本は掘って水を入れて、でもそれでも外堀内堀ってあるじゃないですか。一度に攻めてこられない。ここは水のないとこだから城壁を作るんです。で、二重の城壁が作ってあった。だから外の城壁を壊しても中の城壁に行く前にみんなやられちゃうわけですよ。で、あの左の図を見ていただくと分かるんですけども、ちょっとここがですね、ここは城壁ですね。で、ここは擁壁なんです。擁壁、ここは石です。石の壁です。だからこの丘を支えなきゃいけないので、人間ここを歩いてる、イスラエル人だからここを歩いたんですね。で、なぜこういうことが分かったかというとですね、発掘をするとこれは発掘した土地の断面です。今がこう土地の表面ね、掘っていくとですね、この擁壁がそのまま出てくるそうです。そしてこの擁壁の外側に粘土のレンガの破片というか崩れたものが堆積してるんです。つまりここにあった城壁が全部ここに崩れて溜まっているということです。わかります？つまりあの上の図の四角のところを拡大したのはここになるわけですけれども、あの粘土の城壁が何らかの、まあ、特別な力で一度に崩れてですね、外側にああいうふうにこうバーッとこう、で、想像図がね、これです。これ想像図、もっと全般的に崩れたはずです。もっと全般的に崩れたはずですけれども、まあ、こういう形でこの崩れ落ちたということが、考古学的な発掘によって分かっているわけです。そして不思議なことにですね、あの下の擁壁のところは崩れてないんです。どういうことかというと、もし大きな地震が起こったのだとすれば擁壁も崩れなきゃいけないんです。でも擁壁は崩れずに城壁だけ外側に崩れてるんです。これが恐ろしく不思議なと。右側の写真は残っている擁壁のところですね、発掘されているところです。綺麗なまんまなんですよ。でも、まあ、これは想像図ですけれども、発掘をするとあの擁壁の外側にもともと城壁であったその粘土のレンガって分かりますからね、作ったものだから、それが堆積していると。しかもですね、これが焼けてるんです。焼けているということはもう廃墟になったものが自然に崩れたのであれば焼けないんです。人間が生活していたでしょうです。火災が起こってるわけです。さらにですね、 穀物で満ちたままの亀がそこから出てきてるんです。それはさっきも言いましたけれども、エリコの人たちがイスラエルの攻撃に備えて穀物を蓄えていた。でもそれを食べることなく、一瞬のうちにこの建物が崩れたりなんかして、これが埋められてしまった。もし長い期間籠城していたらばですね、亀の中の穀物は当然食べられていなきゃいけないし、あるいはどこかに持ち出されていなきゃいけないのに、亀にいっぱいになったまま出てくるそうです。そしてあの辺りから出てくる破片というのはですね、特別な模様をしているそうです。1450年から1500年ぐらいの間の50年間ぐらいの間だけ作られた焼き物で、それはちょうどヨシュアたちがエリコを攻めた時代と一致するんです。特別な模様なんです。つまりこのエリコの城壁は確かに何らかの大きな力で一度に破壊されたということです。そして不思議なことにですね、先ほどお見せしたあのこう楕円形ですけれども、北のあたりの城壁は壊れてないそうです。ラハブとの約束があったんですね。おそらくラハブはそのあたりに住んでいたんじゃないか。もし、繰り返すですけど、地震があったらですね、全ての城壁が崩れてなきゃいけないし、あるいは全て擁壁も含めて崩れてなきゃいけないのに、ある特定の部分の、でもかなりの部分ですけれども、城壁が外側に崩れて、外から力を加えて壁を壊したら全部中に行かなきゃいけないんですよね。でも外側に崩れてる。これは考古学的に言っても、この15世紀 BC の後半に何らかの力でこのエリコの城壁は一度に崩されたということが分かるんですね。この神様がなさった本当に不思議な、これは神の技でありますけれども、しかしこれはこのイスラエルの民に対するですね、教育であったんですね。何を神様は教えようとされたかというと、戦いは神のものであるということです。神が戦うということをこのイスラエルの人たちに教えようとされたということです。なぜかというとですね、もちろんこの戦わずして城壁が崩れるわけですけれども、でもそのためには何をさせたかというと、7人の祭司が角笛を持って先頭を歩き、神の箱がその後ろを歩いたんですよね。そして、7日間、最後は7回歩くんですけども、この7という数字はですね、聖書におけるこの神の技を意味する数字なんです。神はこの世界を7日間でお作りになりました。だからまさにこれは完全数とも言われるんですけれども、神の技を意味する数字を散りばめてですね、神様はこの戦いというものは神のものなんだ、神の戦いなんだ、神が征服をすると言ったら征服できるんだということを、まずこのエリコの城で、エリコの城壁で証明なさったということです。これから行くカナンの地域はですね、ほとんどがこの城壁の町ですから、この勝利によってイスラエル人たちは何を確信したと思いますか。次の城壁見たら彼らは何をしますか。城壁壊す道具作りますか。よし回ろう、ね、はい、まず祭司7人回って、次あの契約の箱回って、ね、はい、1日1回、最後7回目、最後声を出したら崩れる、はいで OK みたいですね、次やったと書いてないんですけれども、でも少なくとも自分たちが力を出してというか勇気を振り絞って戦うんじゃなくて、戦いは神のものなんだということをね、確信したはずなんです。それはエジプトにいた時にも、もちろんエジプトを出てきた時にも、彼らは少し戦いみたいなことありましたけれども、ね、こんなに強い城壁の町と戦ったことはなかったわけだから、このエリコの城が崩れた、城壁が崩れたということは彼らにとってはとても強い、 確信になってですね、これからの後の戦いに対する励まし、勇気になったと思うんですね。まあ、実際に起こった時のこの言葉が6章の20節ですね。角笛が鳴り渡ると民は時の声を上げた。時の声っていうのは何ですかね、えいえいおーみたいな、わーみたいな声ですかね。民が角笛の音を聞いて一斉に時の声を上げると城壁が崩れ落ちた。一説によるとこの声で崩れたんじゃないか、なんか音で、いう話もあるんですが、とてもそれは無理だそうです。広島市民球場であれだけ大きな声出してもどうにもならないわけですから試しにちょっとやってみたらいいかもしれませんが、そんな簡単なものではありません。まさにこれは神の技でありました。民はそれぞれその場から町に突入して、このですね、この記述にちょっと注目してください。民はそれぞれその場から町に突入したと書いてある。イスラエルの民は今どういう状態ですか？まとまってますか？隊列を組んでるんです。長い隊列です。おそらくこのエリコの町を囲むような隊列です。一度に城壁が崩れたから、それぞれの場所から攻め上れたんですよ。だから聖書の言葉は適当じゃないんです。普通の戦いであればどこかの城壁を壊してそこから入っていくんです。でも一度に壊れたから、それぞれの場所から、しかもですね、新共同訳は突入したと訳してますが、言語ではこれは登ったと書いてあるんです。新改訳とここは登ったと訳してましたが、新共同訳は何を間違えたか、突入したにしてしまいました。雰囲気はいいです、突入したのが。でもリアルは本当はさっきお見せしたように坂ですから、丘だから登っていったんです。それぞれが、でしかも城壁が崩れてきたから、崩れた城壁でスロープができたんですよ。その崩れた城壁のバーッと登っていってですね、エリコの町を攻め落とすことができたということですね。まあ到底勝ち目のない戦いであっても、角笛と契約の箱を手に進んでいくなら神が戦ってくださるという確信をイスラエルの民は持ったはずです。これはまた私たちに対する神様からのメッセージでもあると思うんですね。それは私たちも到底勝ち目のない戦い、相手、試練があるでしょう。しかし下手な知恵を出さない、ね、下手な力も出さなくて、角笛と、つまり神を褒めたたえる賛美と契約の箱、契約の箱に何が入ってますか？十戒が入ってますね。つまり神様の約束、神の御言葉を手に進んでいくなら、神が戦ってくださる。イスラエルというのは神が戦うという意味なんですね。まさに彼らはここでこの神が戦ってくださるということを確認した。私たちもエリコの城壁のような、うわこれはとても自分では勝ち目がない、乗り越えることはできない、とても自分の力では何ともしようのない問題や試練に出会うことと思いますけれども、しかし戦ってくださるのは神様ですから、この城壁を崩してくださるのは神様です。私たちではないんですね。私たちは神を褒めたたえて、そして神の御言葉をしっかりと担いでですね、進んでいこうではありませんか。その時に神様は不思議な方法で城壁を崩してくださいます。お祈りしましょう。天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。今日はエリコの城が神の不思議な方法によって崩された、あの聖書の記述が決して絵空事ではない、歴史的にきちっと起こったということが証明されたということを学びました。神様、あなたのなさることは本当に不思議な、私たちの思いを超えた、まさに人知を超えた技であります。神様、私たちにも超えられないような、到底崩せそうな、ないような城壁が立ちはだかることがありますけれども、まさにあなたを先頭にして、あなたを褒めたたえ、あなたの御言葉を携えて信仰を持って進み、信仰を持って あなたに叫ぶことができるように。その時にあなたの技が起こりますから、信じて感謝をいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。